日曜礼拝にようこそお越しくださいました。本日は1年に1度の会員総会もありますので、皆さんどうぞよろしくお願いいたします。1月から3月までこの3ヶ月間、私たちは神様と共にあるシリーズ、神様が我々と共におられる、このテーマ聖句のシリーズを行ってきましたが、今日はその最終回となります。よろしくお願いします。早速聖句をお読みしましょう。ヨハネによる福音書1章の1節から5節、飛んで9節から14節までを一緒にお読みしましょう。ヨハネの1章1節から5節、9節から14節です。はじめに言葉があった。言葉は神と共にあった。言葉は神であった。この言葉ははじめに神と共にあった。万物は言葉によってなった。なったもので言葉によらずになったものは何一つなかった。言葉のうちに命があった。命は人間を照らす光であった。光は暗闇の中で輝いている。暗闇は光を理解しなかった。その光は誠の光で、世に来てすべての人を照らすのである。言葉は世にあった。世は言葉によってなったが、世は言葉を認めなかった。言葉は自分の民のところへ来たが、民は受け入れなかった。しかし言葉は自分を受け入れた人、その名を信じる人々には神の子となる資格を与えた。この人々は血によってではなく、肉の欲によってではなく、人の欲によってでもなく、神によって生まれたのである。言葉は肉となって私たちの間に宿られた。私たちはその栄光を見た。それは父の独り子としての栄光であって、恵みと真理とに満ちていた。アーメン。この神様は私たちと共におられる。このシリーズを通して私たちの最も大きな大切なフォーカスは、神様が共に私たちといてくださるように、私たちが神様に近づくということではないです。もちろん私たちから距離を取ってしまったり、私たちは神様の存在を忘れやすかったりするのですけど、でもこの最も大切なポイントは、私たちが気づいているかいないかにかかわらず、神様は常に必ず私たちと共におられるということです。私たちはそれを認識し、そこにとどまり続けたいです。その事実をこの今日の本日の聖句も証ししていると私は思います。使徒ヨハネがここで最も強調したポイントは、神は世に来たということです。言葉というのはイエス・キリストのことですが、言葉は世に来ました。神は肉となって私たちの間に宿られました。私たちの方が行ったんじゃなくて、神様の方から来て、神様の方から私たちと共にあるようにされたということです。ですから私たちは神様の存在を頑張って証明する必要はないです。必死になって神様私たちと共にいてくださることをお願いする必要もないです。なぜなら、神様はいつもここにおられて、私たちはそのことに気づいて味わえばいいからです。そしてそこから変えられて神様の働きをすればよいからです。神は私たちの間に宿られました。来月から新しいシリーズを行います。ヨハネの福音書のシリーズを始めたいと思っています。神を私たちの間に宿られたシリーズを行いたいと思っています。神様が共におられるというより具体化して、イエスが私たちと共におられることを深めていきたいなと思っています、ね、ですから今日の説教のタイトルはこれにしました。神は私たちの間に宿られたです。つまり今日は最終回でありながら最初の回っていう、 はい、ちょっとズルをしました。ズルというか、はい、よろしくお願いします。神は私たちの間に宿られました。今日この聖句からよりそれを深めるために大切な問いかけをしたいと思います。どのような神が私たちの間に宿られたかということです。今日はそのことを深めていきたいと思います。今日の一つ目のポイントはこれです。一つ目のポイントは、ユニバーサルな神が共におられるです。この福音書を書いた使徒ヨハネはどのようなことを意識してまずこの一章を書いたでしょうか。この一章の特徴的な言葉は皆さんも読んでお分かりかと思います。何度も繰り返される言葉があります。それはこの特徴的な言葉は言葉という言葉です。もはやちょっと複雑になってますが、これはギリシャ語ではロゴスという言葉が使われています。これは当時のこの福音書をもともと聞いた人たち、当時のギリシャ文化っていうのが最も広く広まってた世界でしたが、これに深く根ざした言葉でした。まあロゴスですので、とても理性的なギリシャ文化ですので、理性的でありながらかつ、まあ、神様的な偉大な存在、まあ、そういったものの意味合いを含むとても深い言葉でした。そして当時の人にとっては伝わりやすい言葉でした。またここにも繰り返し出てきますが、この光と闇っていう表現もヨハネの福音書を通しても何度も出てくる表現なんですが、実はこれも当時の文献などではよく見られる表現でした。つまりヨハネさんは当時のギリシャ文化の人たちにもとても理解されて身近になるように共感できるような言葉遣いを使ったってことなんですよ。まずしかし身近な言葉を使いながら、ヨハネが書いた神様はギリシャの神様ではありませんでした。彼は言葉、まあ、イエス・キリストにはこのような表現を使いました。まず初めに言葉があった。これは聖書をご存知の方ならお分かりの通り、これは創世記、聖書の一番初めの表現と同じ表現です。つまりどのことを書いているかと、初めに言葉があった、つまりそれは万物を作った神がいたということです。そして万物はイエスによってなりました。そしてイエスはすべての人を照らす誠の光だという表現でした。ヨハネが書いた神様は、つまりすべての人に共通な神様だという表現だということです。それは旧約聖書の最初から書かれている創造主であり、全知全能、たくさんいる神様の一つではなくて、すべての人の共通の神様だ。そのことをヨハネはここで書いています。皆さん、これが何かお分かりですか？これは東京オリンピックでちょっと流行ったんですけど、これはピクトグラムと言います。どういうものかというと、絵で何も文字が書かれてなくても、その絵だけで何のことを指示されているかすぐ分かるという便利なものですね。ですから皆さん、これ何か分かりますか？直感的に分かるんじゃないでしょうか。まあ、全部分からないかもしれないですけど、一番目はインフォメーション、案内所、新商や二番目は新商社用の施設が設備がありますよ、まあ、車椅子、三番目触っちゃいけないエスカレーター、五番目はリサイクルですね、はい、非常ボタン、パーキング、トイレ、禁煙、そして非常口、はい、このようなものがどのような考えで作られているか皆さんご存知ですか？これはユニバーサルデザインって言います。ユニバーサルデザインっていうのはどういうものかというと、年齢、性別、文化、 身体の状況など、人々が持つさまざまな個性とか違いにかかわらず、最初から誰もが利用しやすい、暮らしやすい社会となるように、町や建物、仕組み、まあ、サービスなどを作っていこうという考え方です。その代表になるのがこのピクトグラムはその代表です。一例でしかないんですけど。皆さん実はこれ気づいてるかもしれないけど、例えばピクトグラムだけじゃなくて、例えばシャンプーとリンス、トリートメント、皆さん、あれはユニバーサルデザイナー知ってますか？シャンプーには必ずギザギザがついてるんですよ。あれはまず目で一発で分かるのと、目が見えない方でも触ってシャンプーだって分かるようになってる、ね、そういったものがユニバーサルデザインなんです。つまりユニバーサルデザインは年齢、性別、文化、体の状況など関係なく、すべての人が共通して共有できるものだってことです。ヨハネが伝えた神様はどこか特定の人のための神様じゃなくて、すべての人に共通なユニバーサルな神様でした。今日私たちの間に宿られた神様はユニバーサルな神様です。聖書はその最初から一回もそれを変えてないです。ですから今日皆さん間違えないでください。今日ユニバと言ったらユニバーサルスタジオジャパンではないんです。ユニバーサルゴッドインジャパンなんで、皆さん覚えておいてください。ユニバと言ったら全ての共通の神様。ユニバーサルな神が共におられます。それは私たちにとってどれほど重要なことでしょうか。私たち共におられる神様は小さい神様じゃないです。力強い神様です。私たちはその神様に頼って歩むことができます。私は自分にとって今日このユニバーサルな神様を見て歩むことは本当に重要だなと思ってます。私自身のことを考えると、私はどうしようもなく簡単に他の人の意見は受け入れられなくなります。いとも簡単に人の思いや考えや意見を認められず裁いてしまいます。自分と違う価値観をはっきり提示されるとすごく不安になったり、すぐに自分を守りたくなります。本当に愚かで未熟でちっぽけで、残念なことに私はその時に本当に本当に神様を小さくしてしまいます。私たちは非常に難しい社会に生きています。ロシアとウクライナの戦争があります。そこでは何が本当に正しいんでしょうか。健全な男女関係を説いている聖書は、今のこのジェンダーの現代社会からこのジェンダーの問題にどのように答えるんでしょうか。私たちはどのように答えるんでしょうか。多様性とは、すべての人のことを受け入れることなんでしょうか。それとも何かしらの基準は必要なんでしょうか。環境問題と私たちのこの社会の発展は、本当に矛盾せずに実現できるんでしょうか。私たちに突きつけられている課題は、本当に複雑なものだと私は思います。だからこそ聖書がずっと変わらずに書き続けている、私たちの神はユニバーサルな神であるということ、今日私たちは真摯に問いかけていくこと、今だからこそ重要じゃないでしょうか。もし私たちが本当の意味でこのユニバーサルな、本当のユニバーサルな神様に触れて歩むことができた、私たちの歩みはどのように変えられるでしょうか。私たちはこのさまざまな意見や価値観があふれすぎている この混乱と混沌とした社会の中においても不安にもならず、逆に防御的傲慢にもならずに、確信を持って歩むことができるんじゃないでしょうか。ただ自分を守らないで、わからないことはわからないですと言って、他の人を本当の意味で受け入れながら自分の確信も伝えることができるんじゃないでしょうか。決して自分を強がることなく、ただ自然体で私は神様を信じてますと歩むことができるんじゃないでしょうか。なぜなら私たちの神様はユニバーサルな神様だからです。すべてのものは神様の御手の内に包まれるほど、私たちの神様は広くて高くて長くて深いです。誰かの、ましてや私たちだけの、そういった神様じゃないです。特定の神様ではなく、すべての人の共通の神様です。だから私たちは何かに怯える必要性も、裁く必要性もなくなります。だから私は自分自身が弱いこととか、愚かなこととか、不安に思うことも裁く必要はないと思います。自分はそういうものだからです。でも神様はユニバーサルな神様です。ですから私はただ自分の事実を認めて、何よりユニバーサルな神様と共に歩んでいきたいです。すべての人の共通の神様として、神様には御心があって、計画があって、それは私たちの想像をはるかに超えているものです。私はその神に触れて、その御心を実現していきたいです。その御心を知っていきたいです。ですから今日、我々と共にある神様はユニバーサルな神様であること、一緒に覚えましょう。そして神様と、その神様と共に歩み続けましょう。アーメン。二つ目のポイントはこれです。二つ目のポイントは、肉となった神が共におられるです。もう一つ、ヨハネがこの一章の初めで強調した神様は、どういった神様だったでしょうか。このように言っています。14節。言葉は肉となって、私たちの間に宿られた。私たちはその栄光を見た。それは父の独り子としての栄光であって、恵みと真理とに満ちていた。エイメン。私たちの間に宿る、とどまるために、神様は肉となったと言っています。これはどういうことかというと、実際にイエスは人間になったということです。イエスはこの世にあったのです。彼は物理的に人間の形をとって、私たちが直接触れられるようにしました。それは神様は概念とか理想とか幻想とか想像でもなく、ただただ実在して、ただただリアルな存在になりました。このことを神学用語では受肉と言います。英語ではインカーネーション。イエスが肉となったという言葉ですが、実はこの事実は聖書の中にはっきり書かれていて、私たちクリスチャンの間では当然のように、もちろん受け入れられている根本的な教えだと思います。でも私が感じるのは、最も注目されていない重大なことの一つかなと私は思っています。実際この福音書が書かれた1世紀の終わりの時代であっても、だんだんと霊的なものというのは、正しいものっていうのは物理的なものではないとか、目に見えるものではないという考えがとても流行していました。つまり肉体や物理的なものは悪であって、目に見えないものこそ霊的で素晴らしいものだ、そういう考えがありました。しかしヨハネはこの福音書を書いたとき、 最もその最初に伝えた強調したポイントは、神はすべての人のためにこの世に来たということでした。肉となったっていうことを最も強調しました。ヨハネ言いました。私たちの間に宿られた受肉した神、受肉した神にこそ神様の本当の栄光を見た。肉となったイエスに、そのイエスにこそ神様の本当の真理と恵みが表された。その肉となったイエスじゃないと私たちはそれを見ることができなかった。そういうことじゃないでしょうか。私たちには肉となった神様が共におられます。そして肉となった神様が私たちには必要です。かなり前の話になりますが、20年前、私たちの教会は大きなクライシス、教会として危機を迎えました。さまざまな未解決な問題が明らかになって、教会の中の信頼は大きく崩れました。実はそのきっかけは、覚えている方いるかもしれないんですが、20年前の3月でした。それまでのリーダーシップも、多くの兄弟姉妹も教会を離れることになりました。教会は混乱や罪悪感、不信感、怒りなど非常に難しい状況になりました。私はまだその時大学を卒業するかしたばかりで、どうしてもその事実を受け取ることができなくて、とても混乱しました。気持ちがついていかなくて、これは皆さんにシェアしたことがあるんですけど、お酒が飲めないくせに初めて一人でバーに行きました。そこで一人で心を落ち着かせて聖書を読みたいと思いました。でも初めて聖書が読めなかったです。読もうとしても自分の心が苦しくて、人生をかけて決心したと思っていたことができなくなって本当に苦しかったです。打開策がなくて、先が全く見えない思いが続いて、一緒にミニストリーをしていた兄弟にただただ自分の心の思いを聞いてもらいました。全部そのある一人の兄弟に全部自分の心を出した時、その兄弟は全部聞いて一言だけ私に声をかけてくれました。今でもはっきり覚えてます。彼はこう言いました。そうか、雄大大変だったね。私はその一言に号泣しました。その言葉で初めて自分は傷ついたんだということが分かりました。でもそこで受け止めて聞いてくれて、その一言だけ言ってくれたことによって、私は自分たちは変わっても神様は変わってなかったんじゃないって思えるようになりました。そこで新しい神様に改めて気づかされて、自分が大きく変わるきっかけになりました。私はあの時のこと、その兄弟がただその場にいてくれたこと、一生忘れないと思います。20年経っても昨日のことのようにはっきり覚えてます。私は目の前にいてくれたその兄弟を通して、今まで見えなかった神様の真理を味わうことができました。肉となったその人から神様を知れました。これはあまり話したことがないんですが、6年前私たちの次女が2ヶ月ほど入院しました。 盲腸だったんですけど、発見が遅くなって盲腸からの炎症がひどくなって病院に運ばれた時には緊急手術から、あまりに炎症がひどかったので2ヶ月近く入院することになりました。彼女が小学校1年生の終わりの時でした。ちょうどこの同じ時期でした。手術はうまくいったんですが、炎症がひどかったため、当時7歳の娘はお腹が痛みが治まらず、1ヶ月ほど毎日病院のベッドの上で痛みで泣き叫んでました。結局なかなか炎症の数値が下がらず、結局2ヶ月ほど入院しました。親としては初めての経験で、交代交代で病院に泊まる生活が続いて、我々も消耗しました。多くの人の支えで乗り切ることができて、たくさんの人が入院にお見舞いに来てくれて、とても励まされました。でも実はその中でとても印象に残ったものがありました。それはこれなんですが、ちょっと娘の許可を取る前に出してしまいましたか。6年前なので許してくれると思いますが、実はこの小さいプレゼントをもらいました。これは誰からもらったかっていうと、シンガポールに住んでる友人からでした。次女のためにこの病気を知って、シンガポールからわざわざこの小さなプレゼントを送ってくれました。私はそれを初めて見たときに、わーって、送料の方が高かったんじゃないかなって思いました。でもそれほど私たちのことを気遣ってくれたこと、そしてそれをわざわざシンガポールで選んで気遣って送るという手間をかけてくれたことに、本当に心動かされました。もちろんその人は日本に来たわけじゃないし、その場にいたわけでもなかったかもしれないです。でも私はその物理的なこの小さなプレゼントを通して、とてもその思いを感じました。神様の愛を感じました。皆さんはミニストリーをどのように学びましたか。そして学んでいますか。私は弟子になった時、自分が助けられるかどうかとか、できるかどうかとか、そういったことを学んだわけじゃなかったです。私は弟子としてただ一人会いに行くこと、その人のためにその場にいること、それを実践することで神様を学びました。いい時間になることも、そうならないこともありました。アップダウンがある時もない時も、その場にいることで愛することを学びました。もちろんスキルや助け方はいつも学びながらも、その場にいてつながること、それをただ繰り返すことで学びました。自分も他の人にそうされて、自分のためにいてもらって、自分も他の人のためにいることを実践して学びました。私は何を言いたいんですか。私は肉を通して、受肉を通して、本当の神様に触れることができてきたと思ってます。今日は受肉の話をいくつか話します。最後の話です。これもちょうど1年前の3月、私たちの愛する兄弟が天に召されました。深山健さんです。彼は生活保護を受けて身寄りがいなかったので、さらには施設の中で亡くなったので、亡くなった時そのまま行政の方が処理をして火葬もされて、私たちが知らないところでそのまま埋葬される予定でした。近かった兄弟姉妹が最後まで深山さんを大切にして、何とかして深山さんを教会の墓地に葬りたい、お金がいくらかかっても何とかして教会の墓地に入れてあげたい、そういう思いで立ち上がってくれました。これもシェアしたことがありますが、遺骨はとても繊細なものなので、通常遺族以外ほとんどそれができる可能性はないです。しかし彼が私たちの教会員の会員であること、住所も生年月日も全部私たちは分かっていること、引き取りと埋葬費用は全部こちらで持つこと、教会の墓地の所在地などすべて書面にして 新宿区役所に持っていきました。私も教会の代表として一緒に行きました。区役所に姉妹と一緒に行ったときに、近かった姉妹と一緒に行ったとき、姉妹は区役所の前でたくさん涙を流してました。一緒にお祈りをして、ドキドキしながら一緒に文書を提出しました。数日後、また緊張しながらその回答を一緒に聞きに行きました。最終的に祈りが通じ、区役所の方も異例の対応で、私たちは遺骨を受け取る許可をいただきました。遺骨は葬儀屋さんに私が一人で受け取りに行きました。遺骨の箱を持ったときに複雑な思いがしました。ほっとした思いと寂しさと悲しさと、みんなの愛深さと、そして三山さんとの思い出がよみがえりました。その1ヶ月後、みんなでお別れ会をし、6月には教会の墓地である小平霊園で特別な礼拝と納骨式を行いました。今月召されて1年になり、先日近かった兄弟姉妹はその命日に小平霊園に行って三山さんを偲ぶ時間を撮ってくれていました。それがこの時の写真です。なぜこの一つ一つのことが大事なんでしょうか。何より私たちはその場にあるっていうことが大事だからです。これらのことに心動かされ、神の愛に深い憐れみ、愛、慈しみ、慰めは私たちがその肉となって味わうことができます。私たちは受肉した愛によって深く神に触れることができるんじゃないでしょうか。私たちには受肉した神が共におられます。私たちはイエス・キリストが地上を歩んでくれたおかげで、実際に神がどのように私たちに触れてくれるか、それを味わうことができます。今はイエスがいませんが、聖霊が与えられていて、今なおリアルに現実に受肉した神に触れ続けることができます。私は改めてイエスが肉となって私たちと共にあった重要性を認識して、自分の歩みを振り返っていきたいと思います。コロナが終わろうとしているこの時に、私たちは今新しい時代を迎えています。私たちは時々オンラインかオフラインか、そのことにとらわれやすいです。もちろん私たちは細かく考えていく必要がありますけど、私たちは改めてもう一度、私たちは本当に何が必要なのか、何が大切なのかを一緒に考えていきましょう。私たちには肉となった神が今日も共におられる、そのことを深く見つめ直していきましょう。なぜなら、肉となって私たちの間に宿られたそのイエスに私たちは本当の真理と恵みを見るからです。肉となったイエスに恵みと真理は表されたからです。改めてイエスが私たちを愛したように愛することから始めましょう。その愛によって私たちがイエスの弟子であることを他の人が知るようにしていきましょう。肉となった神が我々共におられることを味わいながら、私たちもそれを表し続けるものになっていきましょう。神は私たちの間に今日も宿られています。今日ユニバーサルな神であること、肉となった神、その神が私たちと共に歩んでいることを深く覚えて、その愛を一緒に表していきましょう。説教は以上になります。ありがとうございました。